クロノスの秒針、時の試練。折られた翼。夢とか希望とかそういうんじゃなく、ただ一つだけのことのためにすべてを捧げることが打ち寄せる脈の唯一の意味だって信じてたんだ。夢とか希望とかそういうんじゃなく、本当を求める魂を嘲笑って、足を引っ張り合ってヒエラルキーのどん底に群がるような群衆が今を生きるなんて知らなかったんだ。こんな不気味な国を作っておいて誰一人作り変えようとしないのか。嘲笑の小玉ばかりが規制のように酒場にあふれ出す。自分で耕すより楽だった。眺めて暮らすことの方が、死ぬまで眺め続けて、命は干からびていったんだ。動物のように振る舞うことが、最新式だなんて精神が、自発的に生まれる国を、俺たちは初めて見つけたんだ。雄たけびが街中にこだまする。真面目なものを排除する。意味を戦わせるでもなく、刺し殺して排除する。誰も物を言わなくなった。動物園はいつの日かきっと、世界中から封鎖されながら、滅びの季節を迎えることだろう。俺はもう誰も信じない。負け犬みたいにとぼとぼと、蹴られながらに歩ってく。こんな国に生まれちまったら、それがもう本当の生き方だって、今は信じているからだ。多分もうすぐ金の根が俺を埋葬するだろう。墓の中には残飯が嫌おうなくも投げ込まれ、奴らは勝利に酔いしれるだろう。夕暮れの居酒屋はひとしきり、俺の噂で持ちきりになるだろう。嘲笑を魚にして乾杯の杯は高く掲げられることだろう。夢とか希望とかそういうんじゃなく、ただ一つだけのことのためにすべてを捧げることが打ち寄せる脈のたった一つの意味だって信じていた。夢とか希望とかそういうんじゃなく、本当を求める魂を嘲笑って足を引っ張り合ってヒエラルキーのどん底に群がるようなアリどもがこの世にいるなんて知らなかったんだ。道具になることが生きがいみたいな虫けらが、この世にいるなんて知らなかったんだ。吐き気がする。もうこりごりだ。腐った馬猿が。龍也は思わず言い返した。
何の計画も立てられないくせに、ふざけたことを抜かしてんじゃねえよ。
中年のよどんだ瞳に憎しみの炎が湧き上がるのが見えた。それは汚れた炎だった。知性のまるでない生ゴミを燃やすような炎だった。姑息にも畑を荒らし回る泥棒の姿に似ていた。龍也はますます不快になってきた。
貴様、俺の言うことが聞けないのか。
年齢よりずっと老いたしわくちゃを引きつらせて、空腹のために飼育員に噛みつくみたいな姿で、ギャーギャーと騒ぎ立ててきやがる。龍也は生理的な嫌悪を覚えた。まるで動物園の老猿が現実社会に紛れ込んで、キーキー叫んでいるようにしか思えない。
聞ける聞けない以前に、いつその計画とやらを立てたんだよ。なんだとお前、前に説明したはずだろうが。説明したことなんかねえだろうが。
いや、またお前が忘れてるだけだ。
だったらいつ、どこでしたんだよ。
そんなことをいちいち覚えていられるか。
なんでこんな動物の相手をしなければならないのだろう。猿みたいなシワ顔のくせに、馬みたいに伸びきっていて、顎がヘチマなのである。とても人間の顔には思えない。竜也は憎しみすら折れそうになった。こんな下等な馬猿の世話を、動物センターのボランティアじゃあるまいし、どうして見なければならないのか。本当は蹴っ飛ばして終わりにしちまいたいくらいである。けれどもここは職場である。職場には職場のルールがある。それは猿よりも、竜也の方がまだしもわきまえているらしかった。だいたい職場でお前とか貴様なんて言葉を使うようなやつが、どうして社会に紛れ込んでいるのだろう。
ふざけるな。説明どころか、計画書すら持ってきてねえだろう。
竜也には分かっていた。どうせこう言い返したってこの動物は。
お前がどこかへなくしたんだ。
ほら見ろ。自分の行動なんて、まるで覚えていやしないのである。いや、もっと悪い。今までデタラメだけで押し通してきたから、それでまかり通ると信じて嫌がるんだ。竜也はここまで羞恥なく、鼻から嘘っぱちだけを並べ立てて、自信満々にしゃべれる人間に、これまで一度も出会ったことがなかった。こんな生き物に近づいただけで、自分の人生が絶たられているような気がする。しかし、こんな劣等な無能者を、平然と役職につけている企業の体質こそが、一番の問題には違いないんだ。
じゃあ、元の計画書を見せてみろよ。いい加減なことを抜かすな。
竜也は言い返した。それにしても、こんな馬猿のために、彼はどれほど無駄な犠牲を強いられてきただろう。猿は休日健康も、人員配置も、製造プランも、パソコンへの打ち込みさえも、何の仕事さえ満足にこなせなかったからである。それでいて、たまたま気がついたことを、何のプロットもなく、その場その場で適当に指示したり、やったりしているだけなのである。おかげでせっかくのプランがねじ曲げられ、効率をところどころに落としていくのだが、悲惨なことに、実際の計画を切り盛りしていたのは、竜也をはじめ、彼のもとに配属された従業員たちであった。竜也たちは、効率の悪化を最小限に食い止めるべく、すぐに修正をかけ直す。すると、何の計画も立てられない馬猿のことだから、自分の指示が変更されていることにも気がつかず、自分の采配がプランを邁進していると信じ込むといったありさまであった。要するに馬猿は、自分を大した管理者だと思い込んでいたのである。それでいて何一つできなかった。企業にとってこれほど有害な男もそうはいない。しかし、その有害性にすら気づかないとしたら、それは企業の体質である。もしそのような体質が広く社会を覆っているのであれば、それは社会全体の問題にもなってくる。もちろん竜也はそこまでは考えない。馬猿も泣くのをやめなかった。もちろん猿は、企画書なんか作っているわけがない。両親のかけらでも残されていたならば、自分の非を認めざるを得ないところであるが、そこは馬猿であるから、口で勝つこと以外の何も浮かんでこない。早速お決まりの手段で相手をやりかめようとし始めた。
ここは企業だ。この中では俺が上司だ。お前は、俺の意見に従わなければならない。それ以外の権利は、お前にはないんだ。
今までそうやって相手を黙らせてきたから、こんな言葉を殿下の宝刀だと信じきって、自分の優位は疑いないものと思い込んでいる。 確かに哀れな猿ではある。しかしその下で働かされる人間の身にもなってみろ。動物の世話なんかさせられてどれほどの悲劇か分かったものではない。こんな生き物にも果たしてご両親とか家族とか子供があるのだろうか。龍也は徹底的に黙らせてやる決心をした。
違うな。上司だろうと何だろうと、やるべきことをやっていないやつには、誰もがそれを糾弾する権利があるんだ。それこそが企業の利益にもかなうことになる。
バカ野郎、黙れ、喋るな。
職場でバカ野郎なんて言葉を使うやつに、龍也は初めて出会った。しかも、ここは零細企業じゃない。日本でも名の知れた大企業である。それが、こんな男を役職につけておくなんて、どれほど呪術的な社会なんだ。くじ引きで人事をやっているわけじゃなかろうに。もとより、バカと言われて冷静でいられるほど、龍也は大人ではなかった。いや、むしろカッとなったら子供になってしまう点では、馬猿と大差はないくらいである。もっともこれは、龍也が猿と同一であるという意味ではない。社会的なマナーは、双方が約束を守っている限りにおいて、初めて成り立つものだからである。相手から約束を破ってきたなら、口喧嘩だろうと、殴り合いだろうと、あるいは殺し合いだろうと、対応しなかったら自分が負けてしまう。それを無法であるなんて、どこかの教師みたいに訴えてみたって、何の意味があるだろう。人間は常に動物的な側面を持っている。だからこそ社会の仕組みを築いて、それに統制を加えるんじゃないか。馬猿みたいに土足で踏みにじってくるようなやつには、相応に対処するのが当たり前だ。それを抑えてまでシステムに依存するのは、花から人間性を放棄しているだけである。相手がその気なら、龍也は躊躇しなかった。
バカはお前だ、このクズ野郎が。人員計画すらろくに立てられないくせに、上司みたいなこと抜かすな。お前が一体いつその上司とやらの仕事をした。だいたい昨日の仕事残りはなんだよ。あの集体は、お前がちゃんとプランを立てないから、あんなことになるんだろうが。
まとめて言い放ってやった。馬猿が真っ赤になって言葉を失っている。元来が人並み外れて脳みそがちっちゃいから、理屈で責められると、とっさに言葉が生まれてこないらしかった。なぜなら龍也の言葉は、一つ残らず真実だったからである。いくら嘘にまみれた猿だって、仕事が回らなかった事実は隠しようがなかった。それ以前に、怒りと羞恥で脳みそがパンクして、嘘をつくだけのゆとりがなくなってしまったのかもしれない。ついに何一つ言い返せなくなってしまった。あるいは皆さんは、猿にも両親が残っていたことに安堵なさるかもしれない。しかしそれは、彼を知らないあまりに、一般論に類推しすぎたゆえの誤りである。彼の中に両親などは存在しない。実際のところ、この馬猿は、スケールの小さい悪人だった。そうして龍也はそれをよく知っていた。つまりこの男は、自分をよく見せるためにも、他人を貶めるためにも、あらゆる嘘を平気でつきまくるのである。すでに彼の下で仕事をする従業員たちは、馬猿がいかに上司の悪口を陰にまき散らしているか、嫌というほど聞かされていた。それも嫌いな相手を罵るだけではない。ただ自分をアピールしたいばかりに、社長だろうと会長だろうと、 あらゆる上司を無能呼ばわりに罵るのである。それは例えば、
あいつさえいなければ、俺はもっとうまく作業工程を見直せるのに、
とか、
上でベラベラ言ってるだけで、ちっとも現場に降りてこない。いるだけ無駄だ。
とか言ったありさまである。もちろん本部の人間に対しても、
作業改善のやつらは無能揃いだな。俺が考えた方がよほどマシだ。
なんてことを平気で述べ立てるのだった。そのくせ、自分では計画一つ立てられないのである。さらに素晴らしいことに、彼は上司の前では尻尾を振った犬っころであった。米付きバッタが這いつくばるみたいに、急におべっかを使い出すのである。今どき、漫画にも却下されそうな人物が、こんなに身近に実在するということが、龍也にはどうしても理解できなかった。もちろん、卒業したての世間知らずじゃないから、この世にひどい連中が溢れているくらいのことは知っている。しかし、ここまで擁護すべき点の見出せないような人間は初めてであった。存在そのものが罪悪というのは、こいつを指す言葉なのだろうか。だってこの男は、自分がいないときなどは、
あいつも、まだやることが分かりきっていないから、この前も俺が指導してやったところだ。
なんてことを同僚に吹聴して回っているのである。もちろん自分に限ったことではない。猿に言わせれば、配属の従業員は、全員が彼のご指導のもとに、お勉強をさせられているイメージなのである。そうして至るところで、指導している自分の姿を、でたらめ一筋にアピールするのである。何よりも腹立たしいのは、実際は作業工程のほとんどを、龍也をはじめ、従業員たちが負担してスケジュールを回しているところであった。それでいて猿は、自分の無能が元で引き起こされたあらゆる失敗を、部下のせいにしたり、ミスを隠すような工作を行って、運よくバレなければ、
まんまと隠し通せた、
なんてセリフを平気でほざいているのだった。本当にこんな人間が現実世界に存在するだろうか。人間の着ぐるみをまとった猿がうろちょろしているに過ぎないのではないか。身の丈はかえってひょろ長いくらいだが、現にいつも動物的な挙動不審な動きをしているではないか。龍也にはどうしても理解しきれなかった。仲間と喧嘩している時のような人間らしい怒りが湧いてこない。言葉の通じない動物にからかわれているような虚しい怒りと生理的な不快感から抜け出せなかった。だが、すべてを言っておかなければ余計不快感が残るに決まっている。龍也は言葉を止めなかった。けれども、その暴言を詳細に記して、皆さんに不快感を与えることもないだろう。声の大きい龍也が弾丸のように糾弾し始めると、彼にかなうものなんか、まず存在しないのである。はじめのうちはそれでも、
お前らが俺の命令通り、歯車のように働かなかったら、
なんていう暴言を繰り返していたが、
歯車だと、一つ上の歯車がぶち壊れてたら、下の部品は身動きが取れねえんだよ。
と言い返されて、真っ赤な梅干しみたいになったり、真っ青なキュウリみたいになったり、顔色を目まぐるしく変え始めた。やがて、それに合わせるみたいに、しどろもどろの様相を濃くしていったのである。 そしてついには、
そもそも、あんたがまともに計画を立てられなかったから、今回の大失敗になったんだろうが。
と、竜也から数値の書かれていない書類を突きつけられたとき、猿は完全に息の根を止められた格好になった。しばらくポカンとして、真空に陥ったみたいに立ち尽くしているのである。脳みその回転が間に合わなくなったらしい。竜也はそう考えた。すると突然、馬猿の態度が豹変した。この不始末を社長などに伝えられてはたまらない。従業員と怒鳴り合ったこと、それも自分から怒鳴りかかったことなどが知れたら、自分の評価に傷がつくという恐怖が頭の中にひらめいたからである。すると彼は、竜也がびっくりするくらいの勢いで、プシュッと音を立てたみたいにしぼんでしまった。まるで風船に針を刺したような消沈ぶりである。竜也はしばらくの間、何が起こったかつかみきれなかった。一人の人間が激しい怒りの状態から、こんな短期間のうちに、ヘラヘラ笑いのピエロになってしまうなんて、今まで経験したことがなかったからである。私に言わせれば、竜也はそれだからまだまだ青いのであるが、だからといって、このような経験を人生のために得るべきだとは、執筆者の私としてもどうしても思えない。要するにこれは、人生において、知らない方が幸せな類の経験に過ぎなかった。目の前の管理者は、もはや別人のようだった。その瞳には、負け犬が見せる独特の愛嬌すら、醜く浮かんでいるのであった。それでいて、瞳孔が汚れている。竜也はなんだか不気味だった。
いや、それは必ずしも、日頃からの失態ではなく。
慌ててカバンから資料を漁り始めた。スケジュール表を取り出して、ここで何々の用事が入って、そのためにプランがまとめられなくなったと、まるで上司に説明するみたいに、へこへこしながら言い訳を始めたのである。その上、少し前に社員が一人減ったから、仕事が回りきれなくなっていることを述べながら、
それは君だって、よくわかっているじゃありませんか。
などと、急に丁寧語を使い出したので、竜也は思わずゾッとなった。これは比喩ではない。本当にトイレにでも駆け込んで、吐き出したいくらいの気分になったのである。
お前なんかやめちまえ。
と言われるだろうと待ち構えていたのが、あまりの拍子抜けで、しばらくは呆然としていたが、馬猿はその間にも、計画書を次からは提出する約束をして、微笑みを絶やさずにその場を立ち去ったのであった。陰で怯えるみたいにして聞いていた同僚の渋川がすぐに寄ってきた。同僚といってもこいつは正社員、竜也は非正規である。
川東さん、大丈夫だったの？
と不安そうに聞いてくる。川東とは竜也の名字である。
あんまり大丈夫じゃねえよ。あれは一体何のお祭りだ？
竜也がちょっとポカンとしているので、渋川も笑い出した。
急にヘラヘラし始めたんで、ちょっとびっくりしたけど。
大方、上所に疾患でもあるんだろう。
はじめから変だったよ。ファイルする計画書まで白紙では、問題が起きますよって。 丁寧に注意しただけなのに。
マグマの乏しくなった活火山みたいなもんだな。挙動不審にいきなり破裂して、いきなり消沈しちまって、呆れたように仕事を再開する。ただ、感情を揺すぶられた結果として、仕事ははかどらなかった。いつものようにキレがない。それが竜也にとって余計不愉快であった。怒鳴り合いの様子が勝手に浮かんできては、作業の邪魔をする。なんであんな馬猿のために妨害されなければならないのかと、一日、イライラが消えなかった。ようやく仕事を終えてマンションに帰ると、川田京都から電話がかかってきた。明日のライブの最終確認である。ところが、あーとかおーとか、竜也の口調にはキレがなかった。
どうした?何かあったんじゃねえの?
京都はすぐに突っ込んできた。もちろん竜也は、
なんでもねえ。
などとぶっきらぼうに答えるのである。京都は笑い出した。
なんだよ。だいぶ前に貯めとくと、本番ミスるぜ。
ともっともなことを言うので。
いや、職場で嫌なことがあっただけだ。
と白状した。それでようやく京都は、彼が仕事を変えたがっていたことを思い出したのである。確か、無能の上司が就任して以来、ストレスがたまるという話だった。正社員でもない上に、高給を得ているわけでもないのに、そんなに職場にこだわるのは馬鹿げている。
だから、新しい仕事探せって、前から言ってんじゃんかよ。
と諭してみた。けれども、竜也は逃げ切らない。
それはそうだが、急に辞めると、職場が回らなくなるからな。
なんて職場の心配をしているのが、ちょっと滑稽である。川東竜也は、ロックバンド、無形のボーカルであり、作詞と作曲を行うバンドの中心的存在であった。その歌詞には、仕事に埋没した歯車目とか、クルアリどもの行列が、なんて、中堅ぶりを罵る内容も多いのに、それでいて、仕事の心配をしているのがちょっとおかしい。京都が思わず吹き出したので、竜也も気がついたのだろう。
反骨精神と仕事をこなすことは、別に対立概念じゃねえんだ。
と言って笑い出した。自分でも少し滑稽だったに違いない。そもそも竜也は、自分の歌詞を嘲笑うくらい、職場では懸命に働いた。それも馬猿のように、認められたい一心からではない。ただ、やると決めた以上は、全力でないと気が済まないらしかった。たとえ金のためだろうと、自分から入社した以上は、決して怠けないのである。その辺が、好きなこと以外バッサリ切り捨てる。ギターの京都とはまるで違っている。京都だったら決して揉め事なんか起こさない。それほどの情熱は湧かないし、嫌になったらすぐ辞めてしまう。その代わり、音楽においては竜也に劣らないくらい妥協を許さない男でもあった。とにかく本番前なんだから気持ち切り替えろよ。念のためにもう一度確認したが、竜也は、
うん、そりゃわかっている。
なんてうなったままだ。まあいい、こいつは単純だから、今日はもう事件のことしか考えられない。その代わり、明日になったらきれいに忘れている。さっぱりしたものである。 とにかく、時間だけは忘れんなよ。陽一には連絡入れとくから。と付け加えて携帯を切った。リーダーは龍也のはずであるが、あの調子では連絡なんて忘れちまうに決まっている。まったく世話の焼けるやつだ。京都はそんなことを考えながら、佐々木陽一と記された携帯番号をディスプレイに映し出した。龍也の気分は返ってこなかった。携帯を放り出して、ベッドに仰向けになっている。京都の言うように、仕事などいざとなったらやめてしまえばいいのだ。などと考えてみてもさっぱりしない。気を紛らわせるために、明日の確認でもしようと思って、立てかけてあるアコースティックギターを握りしめた。もちろん、近隣に迷惑がかからないように、ポロンポロンと奏でながら、つぶやくみたいに歌うのである。あるいは皆さんは、そんなのロックじゃないと、物語の進行に危惧を抱くかもしれない。それはごもっともな心配である。しかし、龍也はすでに二度もマンションを追い出されている。今のマンションでも管理人に呼び出されて以来、さすがに近所を気にするようになった。それに慣れたものであるから、今さら大声で歌わなくても、十分音は取れるのである。けれども、こんな小市民みたいな環境だから、この国の音楽はみんな小さくまとまっちまうんじゃねえのか？龍也はそんな自虐めいたことが浮かんできて、余計に気落ちしてしまった。とにかく何か歌って気を紛らわせよう。終わりの風景。終わりの風景が俺には見えるんだ。感情を忘れちまった。人混みのこの街で。終わりのサイレンが俺には響くんだ。生き方を忘れちまった。犬どもが溢れ出す。言葉が四方からチクチク刺してくる。大量生産の錆びた釘ばかり。感情が細りやがった。符号でつながって、記号にすがりつき、待ち針みたいに叫んでた。言語はいてついた。四択と四択で、繰り返される断片が、端末を駆け巡る。喜怒哀楽の四方向しかない不思議な動物が扉から溢れ出す。終わりの風景が俺には見えるんだ。人間を忘れちまった着ぐるみのこの街で。最後まで歌い切ってみたが、気分が冴えなかった。根が単純だから、前日のことは水に流せるが、事件のあった当日には、そのことしか考えられなくなってしまう。無理に沈めようとすると、荒波のように押し返してくる。こうなってはもうダメだ。龍也は諦めて、シャワーを浴びることにした。服だけ脱ぎ捨てると、キーボードの上にごちゃごちゃに取り込んだ洗濯物から、下着だけを引っ張り出して、それから玄関近くの洗濯機に、今着ているものをそのまま放り込んで、シャワーを厚めにして肌に打ちつけた。そのまま浴槽で髪も体も洗いながら、溜まったお湯に浸かるのである。シャカシャカやっているうちはよかったが、ほっとして湯船に浸かった途端に、 また馬猿の顔が浮かんできた。昼間の口論がよみがえって、不快感でゾッとなる。自分まで動物に貶められたような気がして、言いまかした喜びすら湧いてこなかった。龍也はとうとう観念した。こうなったらダメだ。とことんまで考えるしか、道は残されていない。どうとでも仕上がれだ。悟りにもなれないような諦めであった。馬猿は自分に対しては初めてであったが、日頃から配下の従業員たちに、理由もなく感情任せに怒鳴りかかるという、21世紀の先進国とは思えない、旧石器時代の下等な管理者であった。龍也の勤めるあの有名な大企業が、従業員の人権をないがしろにするような人事を平気で行っているという事実が、この国の企業体質の内面的な脆弱性を暴露しているようにさえ思われた。奴の計画能力の欠落のせいで、前任者の代よりも何十万もの損害が、州別に時系列の数値となって現れていたからである。それでいて、これを改めようともしない。もう半年にもなるが、せいぜい名目上の注意を与えるくらいのものである。掘り下げて原因を突き詰めれば、それが当事者の能力によるものか、外的要因によるものかくらい、簡単に調べられるはずなのに、そんなことは考えもしない様子である。そうやって集積したレポートをもとに、人事を行うべきであるという人材把握の方法が、まるで板についていない。そもそも、従業員に吠えかかる動物かくらい、最低限の上司チェックシステムさえあればわかるはずである。そうやって得られた情報をストックして、明確な人事をすればいいものを、コネやら、ごますりやら、そろそろどうだねなんていう、時代錯誤の精神が、いまだ明脈を保っているありさまだ。想像を絶する無能の中間管理職が、我が世の春を謳歌し続けている。もっとも、評価表の提出はある。自己筆記に基づく、上司がチェックするものである。ところが、これがまた空洞化している。前年比の記入欄もあって、ボーナスなどには影響を与えるのだが、当人と上司のあうんでどうにでもなっちまう上に、必ずしも人事の決め手になっていない。いや、少し正確に言うと、決め手になる場合もある。けれども、そうでない場合もある。つまりはダブルスタンダードみたいに、判断が明瞭でないところに、こねこねした人事がまかり通っている。名目だけ近代化したようなものである。それに、年功序列の意識がまるで抜けきっていない。旧態依然としている。若手が上司になることだってもちろん多いのだが、それにしたって、年齢が決め手となって、昇進がなされる例があまりにも多すぎる。また、運よく昇進すると、降格する基準が明確でないから、だらだら役職にとどまって、管理職の何十パーセントかが確実に不臭を放っている。もっとも、これは龍也の感想である。日本企業をつぶさに調べたレポートでも何でもないのだから、誤解してもらっては困るのだが、彼は、職場から行方不明になる上司にさえ、一度会ったことがあるくらいだった。朝と就業の時以外、どこで何をしているか、誰も知らないのである。それでいて、正社員の肩書きだけで、さらに役職に就いただけで、たとえ仕事の内容が半分でも、龍也の2倍も3倍もの給料をもらっている。 一方では優秀も無能もお構いなしに、つまりは人を代替可能な部品みたいにして、派遣労働者のくくりで首を切ったり、非正規雇用者からリストラを求めたりする。人的資源の重要性がまるで分かっていない。こんなことでは、お国のために人間を爆弾並みに扱った大戦時代と何も変わらないではないか。国家の構成要員を質に赴かせて、国のためになるとはめちゃくちゃな論法だ。企業の生存を盾に人間を切り捨てる、今の体制とそっくりではないか。龍也は昔祖父から聞いた、無能を盲信に任せて部下たちを質に追いやる、中隊長だかなんだかの話を思い出すたびに、これを職場と重ね合わせて考えることがよくあった。もちろんこんな話、陽一や京都にはしたことはない。どうせ笑われるに決まっている。それにしても、こんなことばかり浮かんでくるなんて、今日はどうかしている。これも馬猿のたたりなのだろうか。どうやら俺は、自分の職場での姿を自分で批判して歌っているだけらしい。歯車や黒アリなんて言葉も、すべて自分に吐きかけているに違いないんだ。だとしたら、かえって矛盾を極めている今の方が、魂を揺さぶるような歌が歌えるのかもしれない。なんだか自分に化かされたような結論だが、考え疲れたら気分が晴れたんで、龍也はたちまち機嫌を回復して、風呂から上がってビールを飲むと、明日を夢見て寝ちまった。なかなかに単純な男である。龍也が寝ちまったんで、私も記すことがなくなった。酒でも飲んで寝ちまうことにしよう。話は早速、翌日のライブ会場だ。